人生の解像度を上げる30の習慣。その1、いいことは毎日たくさん起こっている。いいことがないと優秀になります。これは誤解です。いいことは起こっています。しかも山ほどたくさん起こっています。それについていないだけです。そこに出て青空が広がっているならいいことです。駅に着いた時、バスや電車が乗り込んでいるならいいことです。美味しい食事を楽しめたならいいことです。上司が仕事を褒められたらいいことです。今日一日仕事で大きなラベルが過ごせたらいいことです。スーパーに行った時、YCの流れた食品を見つけたらいいことです。レジに行った時、並んでいる人がいなくてずっと会計をしてもらえたらいいことです。好きな趣味を楽しめたならいいことです。シャワーや入浴を楽しめたならいいことです。温かい布団で留守に出られるならいいことです。まだまだたくさんあって数えきれません。少なくとも1日100以上のいいことが起こっています。だからあなたは今こうして生きているし元気なのです。いいことがないと優秀のほとんどがいいことイコール特別らしいことという認識になっています。特別らしいことでなくていいのです。いいことの順は下がりだけ下げてください。普通のことや当たり前のことでいいのです。いいことに気づくセンサーの感度を上げてください。きっとこうしている間にもあなたの身はいいことが起こっています。見逃さないようにしましょう。ほら今目の前でいいことが起こっていますよ。実はすでにいいことがたくさん起こっていることに気づく。人生の解像度を上げる30の習慣。その2、魚の声の取り方を親から学んでいない人はどうすればいいのか。魚の声の取り方がわからない。親から教わっていないという人がいます。魚料理が苦手という人は親の声の面倒だという理由ではありません。そもそも声の取り方がわからないという理由もあります。魚料理は食卓になる定番の一つです。日頃から食卓に魚料理を学んでいると自然と親から学ぶことになるはずですが、そうでない人もいます。親から魚の声の取り方を教わっていないと両手を捨てているのかわかりません。魚料理に対する苦手意識が強くなり魚嫌いになってしまうのです。では親から魚の声の取り方を学んでいない人はどうすればいいのか。シンプルな解決策があります。動画サイトで学べばいいだけなのです。親から教わっていないなら動画サイトでチェックしましょう。現在は恵まれた時代です。動画サイトにはあらゆるコンテンツがあり、しかもそのほとんどが無料です。連鎖法に関するコンテンツも多くにあって、もちろん魚の声の取り方も動画で学べばいいだけです。時間もお金もかかりません。その時には今すぐ学ぶことも可能です。言葉やイラストだけの説明より動画で学んだ方がよくわかります。身を前で OK。なるほど、こうすればいいのかと、あっという間に習得できるはずです。本当にそれだけのことです。動画でこの取り方を学んだ後は実践してみたくなって、早速魚を食べたくなるはずです。和食でスパニッシュを頼んで、早速魚料理を注文するといいでしょう。実際に食べると体で覚えられるので、ますます身につきます。魚料理を探すから魚料理を求めるに変わって、食の話になるのです。魚の取り方を親から学んでいない人は動画サイトで学ぶ。人生の解像度を上げる30の習慣。その3、本能には読むという覚悟。本音をつけないで本能を読もうとする人がいます。本能大事な竿と思っているのでしょう。確かに丁寧に本は作るのは良いことですが、綺麗な状態を提示しようとすると、きちんと本を読めません。本を読めないで読もうとすると、恐ろしく本を読めるという状態になります。あなたの骨董品は作るような鉄です。この作品は、提示を読めるとき、緊張感が込められ、気を遣います。また、本を読むことも本の後を追って、分野をすることもできなくなります。扱い方が慎重になりすぎると、きちんと本を読めないようになります。読む隙間が遅くなり、吸収力も低下します。本を読んだら終わらない内容が頭に入りにくくなるのです。しっかり本を読もうと思ったら、本には必要です。本を読むと読む隙間もない、読書の交差が上がります。自分の中で買った本なのですが、次は読めようと思います。教科書や参考書はボロボロになるまで再教することが大切です。勉強ができる人の本は本音を捨てて読みます。読んでから本音を捨てるのではなく、本音を捨てて読むのです。本音を捨てると本の書いたままにしやすくなったり、ページを読みやすくなったりします。自分のものになったという感覚がやります。この触れることに考えながらに積極的な読み方ができるようになります。心理的な抵抗がなくなって、まだ押しやすくなったり、本の角を押したりしやすくなりして、本のようなスイスイ入ってくる。本の価値を最大限に引き出すことが可能となり、しっかり学べるのです。本の読みは読むという覚悟なのです。本は本音を捨てて読む。人生の解像度を上げる30の習慣。その4、マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずく。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずきます。芸能界で活躍している人たちは必ずマナーと言葉遣いを身につけています。マナーや言葉遣いが悪い人がいれば恐れられて消えるのが運命です。最初は個性的な人物として見られていても、しばらくすると消えてしまいます。周りが一緒に仕事をしたくないと思われマイナスの見方になるのです。舞台や映画の世界でもそうです。演技やルックスの良さもマナーと言葉遣いが悪いとあるのです。長く活躍し続けている俳優さんはどの人もマナーと言葉遣いを身につけています。活躍しているからマナーや言葉遣いが良くなったのではありません。マナーや言葉遣いが良いから活躍しているのです。マナーや言葉遣いは人間関係の基本であり、人格です。マナーや言葉遣いが良い人は一緒に出会って安心できるので、ぜひ今度も仕事をお願いしたいと思います。マナーや言葉遣いが悪い人は一緒に出会って安心できるので、もう一緒に仕事をしたくないと思います。ビジネスの世界でもマナーや言葉遣いは欠かせません。マナーや言葉遣いが悪いと、そこらの人間関係は悪くなります。顧客や取引先との関係も気になります。マナーがなくても生きている。言葉遣いが悪くてもコミュニケーションが取れると思っているならばです。むしろマナーや言葉遣いが大切なことはありません。マナーや言葉遣いは学歴以上に大切なものです。完璧なマナーや言葉遣いとなると大変ですが、少なくとも最低限のマナーと言葉遣いは身につけておいてそうなりません。社会は人間関係で成り立っています。円滑な人間関係を構築するためにもマナーや言葉遣いは欠かせません。人間関係では一門にもマナーと言葉遣いがものを言うのです。マナーと言葉遣いを大切にする。人生の解像度を上げる30の習慣。その後、周りにどう思われているかと考えるからストレスを感じる。周りにどう思われているかと考えると急に下がります。嫌な人と思われていないか、変な人と思われていないか、ダメな人と思われていないか、かっこ悪い人と思われていないか、情けない人と思われていないか、いつもビクビクしてしまい落ち着いていません。周りの目を気にしなければいけなくなってストレスを感じるのです。人はそれぞれ好みや価値観があります。10人には10通りの個性があります。周りの目を気にしていると気分が増えます。自分がどう思われているのか気にすることはなかなか疲れる作業です。疲れていることがあれば喜び、嫌われていることがあれば落ち込みます。一気に気にすることが増えて気持ちの波が大きくなり、なかなか安定しません。他人との生き方でどうやって幸せになるでしょう。人の価値観に踏まわせることなり、自分らしくない生き普通になりたいから私も一緒になりたい、強い人だと思われたいからなおさらです。自分の一旦見せようとすると、身を張ったり無理をしたりすることが増えるため、ますます余計なストレスを感じます。いつの間にか自分らしさを失うことになるのです。周りの目を気にするのをやめることです。周りの目を気にしたことでしかありません。自分の人生は自分だけのもの。周りにどう思われようと構わないと思うことが大切です。他人と比べることもしません。人は人、自分は自分です。自分の人生は自分のものなのですが、自分がどう思うかどう感じるかが大切です。好きなものは好きと言いましょう。やりたいことをやりましょう。嫌なことはきちんと断りましょう。自分らしさを大切にして自分を貫きましょう。その結果、周りからおかしなめられても気にしません。それで離れる人がいればそれまでの人ということです。離れる人がいれば応援してくれたり、正しくなったり、通称もいて、結果として自分に合った人間関係と発展します。これが自分らしく生きるということです。最後に思いますが、実はこれが一番最大のです。自分らしく生きることは一番自然体であるからです。一度しかない人生のですが、人は気にせず自分らしく生きることが大切なのです。周りの目を気にするのはやめる。人生の解像度を上げる30の習慣。その6、今さら遅いと言われることは遅くない。社会人になってから大学に入ろうとする人。50代になってから投資を始めようとする人。定年退職をしてから英語の勉強を始める人。そうした人に対して、今さら遅いよと言ってくる人がいます。今さら遅いと言われるとやる気がなくなります。若い年齢でないことは本人もよく分かっています。そうだよね。やっぱり今さら遅しかし、今さら遅いと見受けないことです。周りがどう思うと自分の人生には関係ありません。今さら遅いと言われることは遅くありません。勉強でも趣味でも何でもそうです。今やりたいと思ったときに始めるのがベストタイミングです。これに一つも例外がないのです。そもそも遅いかどうかは何を基準に決めているのでしょうか。なんとなく先入観や固定観念で発言しているにすみません。世間一般のタイミングに比べて遅いから今さら遅いと言っているだけです。今さら遅いということは流さず自分の気持ち、自分のタイミングを大切にするのです。自分の気持ち、自分のタイミングが自分の正解です。昔やりたかったことがあっても、当時は時間やお金の都合があってできなかったこともあるはずです。今さら遅いという間の声に流されてはいけません。何事もやりたいと思ったときがベストタイミングです。社会人になってから大学に入るのもよし、50代になってから投資を始めるのもよし、定年退職してから英語の勉強を始めるのもよし、遅くありません。むしろ早いという考え方もできます。人生100年で考えれば50代になってから投資を始めるならちょうど中間地点なのです。定年退職のスタートであっても人生100年で考えれば遅すぎることはありません。どうか自分の声を大切にしてください。今さら遅いという意外な声に流されず自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させましょう。やってみたいなと思ったら誰が何と言おうとそれが世界一の時のベストタイミングなのです。今さら遅いという意外な声に流されず自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させる。人生の解像度を上げる30の習慣。そのなら、今日の予定は消化しきれなくてもいい。今日の予定を消化しきれなかった。明日も消化しなかった。そんな暇あります。そんな暇あっていいのです。一生懸命頑張った結果です。 サボったわけでも手を抜いたわけでもありません。今日一日レースを尽くしました。ベストを尽くしたのであればそれで良しとしましょう。自分を責めません。罪悪感は不要です。ミスや失敗があったわけではありません。前向きに考え、むしろ頑張った自分を褒めてください。予定は消化しきれなかったけど、よく頑張った一日だったと。予定が消化不良で終わることになっても、ベストを尽くしたことに満足しましょう。自分の褒めは気持ちも悪くなってまた頑張ります。できなかった仕事があるのは仕方ありません。無理をせず次に持ち越しましょう。予定が消化不良で終わるともやもやするかもしれませんが、大丈夫です。考え方を変えるだけでもやもやを払拭できます。全てできなくてよかった。これはこれで丁寧な仕事ができると思えばいいのです。一日で終わらせないことはありません。持ち越した方がより良い仕事がしやすくなるのは良いことです。一旦時間を押すと熱くなった頭が冷えて仕事の精度が上がります。丁寧な仕事をしやすくなり質の向上につながるのです。余裕が生まれることで楽しい気持ちで仕事もできますね。上司ごとが全て終わらせなくても、それはそれで楽しみになってあります。このことに気づけば予定を消化しきれなくても、前にだと思えるはずです。時間はまだまだあるはずです。焦らず慌てずゆっくり行きましょう。今日の予定を消化しきれなくても、ベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考でこれはこれで丁寧な仕事ができるねと考える。人生の解像度を上げる30の習慣。その8、励ましの長引かないときは聞くことに専念するのが一番。落ち込んでいる人を励まそうとしてもうまくいかないときがあります。明るい言葉をかけても相手に響きません。相手はほとんど変わらず落ち込んだまま。これだけ明るく励ましても相手の表情から離さなくなりません。すぐ先にでも教えされたりします。相手がマイナス思考になっていることは何を言っても、ダメで励ましが空回りに終わることがあるのですね。どんなことが相手が求めているのかわかりません。落ち込んでいる人を励ますのは難しいものです。そういうときは無理やり励まそうとしないことです。落ち込んでいるからといって相手が明るい言葉を望んでいるのはありません。励ますことが相手の迷惑になっていることもあります。落ち込んでいるときは明るい言葉がうるさく聞こえることもあります。下手な言葉をかけると相手を刺激してしまい、かえって嫌われることになりません。そして励ますことが長引かなくても自分を責めないことです。自分の力不足を責めると自己嫌悪に陥ってしまい、今度は励ます側の人が落ち込んでしまうのです。励まそうとした側が落ち込んでしまっては意味がありません。励ますが長引かなかったら、モードを切り替え、聞くことに専念しましょう。もう余計なことは言いません。ひたすら相手の事情を聞き返します。聞くだけでも素晴らしいことです。相手は自分の内にあるスペースを吐き出せます。誰でも聞いてほしいときがあるもの。相手の話を否定せず、うん、なるほど、そうだったんだね、と相槌をします。相手は吐き出したら表情が柔らかくなります。心が軽くなって自然と元気になります。聞くことは最大の励ましなのです。励ますが長引かなかったら、聞くことに専念せず。人生の解像度を上げる30の習慣。その9、ギリギリダメになることもある。ギリギリダメることもある。トータルで見ると、ちょうど半々。ギリギリダメになるというダメになることもあります。電車の上昇かと思いきや、ギリギリ乗れませんでした。仕事が長引きそうかと思いきや、ギリギリ乗れませんでした。商品が出そうかと思いきや、ギリギリ負けてしまいました。こんなときは肩を落としてがっかりするものですね。ついたりが、あともう少しだったのにと思ってしまいます。期待していたのだけたくさんの大きいもの。こんなときは自分が特別運が悪いかのような気になります。しかし、ちょっと待ってください。特別運が悪いと言われてはありません。よくよく考えてみれば、逆のパターンもあるはずです。ギリギリ負けるという場面に巡り合うこともあるでしょう。ギリギリ電車に乗ることがあります。ギリギリ仕事が長引くことがあります。ギリギリ商品が出ることがあります。こんなときはとても嬉しくなりますね。ダメかもしれないと半分ためていたところ、ちょっと写真に恵まれてまいりました。ついてる素晴らしい日が神様になると、心の中で解消されてニコニコしてしまうでしょう。自分が特別運が悪いかのような気になるのです。自分は特別運が悪いと思っているならばです。ギリギリダメになったことと、ギリギリ殴ったことの両方が幸せと、実はそういうことを偏っていません。どちらも同じくらいです。ここで続いてほしいのです。ギリギリダメになったことの方が多いと感じるかもしれませんが、気のせいです。ギリギリダメになったことがショックが大きいので、より印象的に覚えているだけです。当然では、ちょうど半々です。ギリギリダメになることもあれば、ギリギリ殴ることもあります。偏ることもありますが、あくまで一時的です。何さんになることを、うまく判断できます。だから、ギリギリ殴りなくても腹を立てないでください。今回はギリギリ殴りなかったらなんだねと、考えさっと同じがいいことです。そういうこともあります。前に行きましょう。順番なので、次はギリギリ殴るという場面に巡り合いでしょう。そのことに期待しながら前向きに歩んでいきましょう。人生は実に上手くしているようです。ギリギリ殴りなくても腹を立てない。人生の武器を成し遂げた時どう思うかです。一生懸命取り組んでいるものをなかなかうまくできず自覚している人がいます。明らかに初心者であることがわかります。見ていることまでからドキドキするのです。武器を成し遂げた時下手だなと思うことがあるなら、です。率直な感想かもしれませんが、ここは注意したいことです。まず相手に失礼です。少し見出したような言い方も気になります。口に出すのはもちろん心で思うことであっても、相手を見出したような言い方は注意したいですね。こういうことは頑張ってるなと思うのがいいのです。武器をやっても武器を何に頑張ってることがあるなら、ぜひポテコンとしましょう。一生懸命の人は上手に関わらず、みんなかっこいいのです。頑張ってるなと思えばこうしてはいられない。私も頑張ろうと思います。昔の自分を思い出し、初心に帰る一体になることもあるでしょう。そういう人は頑張っている人からどんどんパワーをもらえるので仕事もうまくいくのです。武器を成し遂げてもポジティブに受け止めるのが良い。心の中で頑張れと応援するのも良し。武器を成し遂げた時下手だなと思うか、頑張っているなと思うかで人生が変わるのです。武器を成し遂げて下手だなではなく、頑張っているなと思い、一生懸命の姿を落とすことする。人生の解像度を上げる30の習慣。その11、楽しいことがないのも楽しいこと。楽しいことがないなと優勝がいます。変わり前の毎日でこれといった刺激も変化なく退屈だと言います。確かに平凡な毎日だと嫌になってしまいますね。ワクワクすることもドキドキすることもないとため息が出てしまいます。しかし、ここで視点を変えてみてほしい。面白い以外全く刺激がありません。面白い以外全く変化がありません。私たちが生きる世界は刺激と変化に富んでいます。楽しいことがないという現実は作るのもなかなか作れません。非現実なことが起こっているようで実にユニークなことです。嘘みたいな現実なら本当に不思議なもはや異常事態だと思えば現実の捉え方が変わります。楽しいことがない現実を信じると考えると楽しくなるでしょう。楽しいことがないなら楽しいことがない現実を楽しみましょう。全然楽しいことがないなと思えば自然と笑いが込み上げてくるはずです。目の前で今彼では説明できないことが起こっています。楽しいことがないのも楽しいことなのです。楽しいことがないなら信じと考えて楽しんでしまう。人生の解像度を上げる30の習慣。その順に、息は疲れを感じにくい。帰りは疲れを感じやすい。旅行では息と帰りの2つがあります。自宅に帰るまでやるようです。国内旅行でも海外旅行でも最終的には油断することになります。一応、海は別の旅行を通ることもありますが、最後は自宅に帰るという点は同じです。ここで押さえておきたいのは同じ国、同じ交通手段でも一応、海外で最後感じたくなるということです。旅行では息は最後感じにくいという法則があります。歩きがあったり、移動時間が長かったりしても意外と気になりません。息は体力に余裕がある上、ワクワク感もあります。どんどん目的地に近づいているので、テンションも高くなり、疲れがあっても感じにくいのです。一方、海はそのようです。旅行の海は疲れを感じやすいという法則があります。観光することは全てはいいとは、現在だけの状況です。これから、今日につけて、もう旅行が終わったねという感覚なので、タイは旅行の最後が溜まっているので、手と手でやることが多く、なおさら最後感じやすくなるのです。タイになると、楽しい旅行の印象が最後になります。疲労が溜まっていると、免疫力も低下して、風や病気になりやすくなります。甘いストレスを溜め込んでいると、旅行が終わってから体調不良を断つ可能性も高くなるのです。ここに工夫の余地があります。旅行計画を立てる際、一応、タイで交通手段の調整できるなら、タイは楽しみにしておくでしょう。タイは疲れが溜まっていることを考慮して、旦那交通手段にしたり、休憩を多めに入れたりするのがおすすめです。交通手段は少々お金がないとしても、無駄がありません。タイを少しでも旦那にすることで、疲れが軽減され、旅行の印象が良くなります。ワイルドで焦ってよしということがないように、タイは旅行の印象を決めるポイントの一つです。一応、タイの調整で旅行の印象が高まるのです。旅行計画を立てる際、タイは旦那交通手段にしておく。人生の解像度を上げる30の習慣。その13、行き詰まっていることも、ものは、いいよ、でうまくいく。ある不動産会社が北向きの部屋の売りがなかなか見つからず困っていました。不動産業界では一般的に南向きの部屋が人気です。南向きの部屋は日当たりが良いので人気があると、北向きの部屋は日当たりが悪く避ける傾向にあります。北向きの部屋の人気を出す良い方法はないだろうか。そこで不動産では昨今の自動車にある文句を思いつきました。地球温暖の影響もあるので、これからの時代、北向きの部屋がおすすめですと言ったのです。すると、確かに快適な見つかったのです。事実、昨今の夏は暑いというより暑いらしくいるようになっています。日本のところでも夏は30度以上が当たり前になっていて、30度以上の猛暑日が多くなっています。日当たりが良いとはいえ、夏の日当たりは強烈することがあります。中でも、南向きの面積を取ると強い日差しが出てくるため、もはや長時間のエアコンの設定と電気代が離れて、風は私、熱帯夜でもあれば睡眠も影響します。南向きの部屋に引っ越したものの夏は日当たりが良すぎて後退するというケースは少なくありません。そう考えると、あえて南向きの部屋は避け、北向きの部屋にするという選択も一理なのです。ものはいいようですね。デメリットをメリットとして表現できればいいのです。大切なのは視点と言い方です。デメリットは視点の早い言い方を複数するとメリットになることが多いもの。それはものはいいようで実現できます。今なら決まっていることも視点の早いは突破口が見やすいかもしれません。 行き詰まっていることは、ものはいいよ、で、突破口を見ます。人生の解像度を上げる30の習慣。その14、トイノスは親分によるしょ、汗の化粧。外を歩いているとトイノスを見つけることがあります。大統領で電柱のパイプなインターの下に。それでは、トイノス赤ちゃんの聞きながら餌を待っていることが多いですね。親分に餌を加えて帰っていると、すべているひなどが大きな口を開けて隠されます。実に、いや、最高です。さて、そんなトイノスですが、見つけたとき、お見せしてほしいことがあります。親分の仕事に驚いてほしいのです。立派なトイノスを作ったのだ。と、トイノスは彼らや落ち葉などで使われています。親分が彼らや落ち葉を引き集めて、ようやく作りました。それはそれは、膨大な手間があったことでしょう。実際に彼らや落ち葉を集めて、トイノスを作ってみてください。いかに大変な仕事なのか実感できます。コツコツ、地味な作業の連続で膨大な時間と労力が必要です。人間ですが、作るのが大変なのに、トイノスは作りました。手作業なのに、作業です。しかも、トイノスは高くて不安定なことになります。地上の安定したところで作るのが大変なのに、読みによって高くて不安定なところに作っているのです。作っている途中で起きたら、一から作り直しです。おそらく、私たちが見ていないところで何度か一からやり直し、ご経験しているに違いありません。トイノスは膨大な時間と労力をかけた仕事と言ったのです。この事実に気づけば、すごい、大したものだ。と、称賛したくなるでしょう。トイノスを見てはになりがちですが、それは親分の命を削って作った作品です。素晴らしい工作です。親分の仕事に努力と一貫に対します。子供のために何度か人でも人でも同じなのです。トイノスを見せると、自分も頑張ろう。と、パワーをもらいます。やる気や元気をもらいます。私たちのトイノスは親分によ人の存在から親の仕事を止めたらパワーをもらう。人生の解像度を上げる30の習慣。その15、臆病者でもいい。恥ずかしがりでもいい。行動さえできれば。世間では臆病イコール短所と見られがちです。臆病者は気が小さくて些細なことでもすぐビクビク壊れます。些細なことで気にかけて心配します。臆病者だと人に対して笑われたりすることも多くなります。恥ずかしがりも世間では短所と見られがちです。恥ずかしがりは些細なことでもすぐ責任して手を感じてしまいます。人前に出ることない人心をすることも増えてしまうのです。臆病者も恥ずかしがりも一般的には短所と見られがちです。なぜ短所と見られるのか。それは行動しにくいからです。結局のところ、臆病者や恥ずかしがりが短所になるのは行動ができないことになります。つい自分をしてしまい、頭で笑っていてもなかなかアクションを起こせません。逆に言えば、行動さえできれば臆病者でも恥ずかしがりでもいいのです。大切なことは行動です。人生において行動することと大切なことはありません。目標を達成するも、夢を叶えるも行動してこそ実現できます。僕らで神様に祈ろうと行動しなければ結果も良いです。きちんと動いて行動ができているなら、臆病者でも恥ずかしがりでも問題はありません。ビクビクしたり恥ずかしがったりしながらもやることはきちんとやればいいのです。臆病者は行動できる臆病者になりましょう。恥ずかしがりは行動できる恥ずかしがりになりましょう。怖いよ恥ずかしいよといつもしっかり動いてやることをやります。きちんと行動さえできれば誰も笑う人はいないのです。臆病者は行動できる臆病者になる。恥ずかしがりは行動できる恥ずかしがりになる。人生の解像度を上げる30の習慣。その記憶。この時で自分の部屋を見てみよう。新鮮な世界が広がっていて面白い。たまには自分の部屋を探さないで見てください。行動は簡単です。シンプルに窓から覗きをするだけです。天下調べではこの時、何名です。上下それと同じことを自分の部屋でもやってみましょう。見る光景が上下が見られて、こんなにも新鮮に感じられるのかと驚かされるでしょう。上下が見られるだけですが、新しい光景を楽しめます。見られているはずの自分の部屋が新鮮に感じられるのです。運動神経の悪い人は、彼に向かって探しをしているのも OK です。自分の部屋だけでなく、キッチンやリビングでもこの時で見てみましょう。庭を持っている人ならこの時で庭を見てみましょう。上下探さんの面白い光景を楽しめます。これが遊ぶことです。子供がすることだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。大人でも十分楽しめます。新鮮な光景は遠くに行かなくても、身近な場所で十分なものです。この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。人生の解像度を上げる30の習慣。その17、恐怖の正体は何なんですか。原因と解決策があれば、不安は明幽霊だと思って壊れていたことを改めてよく見ると、実は寿司のことであったというんです。壊れる場合では現実が歪んでみますよ。実態を確かめてみると、案内ゲームなのですよ、ということを指したことです。この言葉には元になったとされるであります。江戸時代の俳人、横槍の俳人衆、順位にある化け物の正体に至るようなというふうに前提したものとされています。実態が分からないと、悪い妄想が膨らんで疑心暗鬼になり、普通の寿司ですが、恐ろしい幽霊に入れてしまうのです。幽霊の正体に至るようなということからは、不安を感じたことの対象を考える上で参考になります。私たちは、下手に知らないものがあると、悪いことを考えることが少ない一方で、悪いことを考えることの方が多い。よく分からないものがあると、自分とメディアでは道路の不安があるような行動がたくさん流れています。私の道路の心配だ。大丈夫だろうかと、どんどん割り込んで考えてしまいます。しかし、ただ不安があるではなく、自分の場合、実際、道路にどれだけお金が必要なのか、具体的に計算してみることが大切です。道路に借りるお金があれば、必要な貯蓄があります。必要な貯蓄があれば、約3兆で今すべきことも見えてきて、どんどん不安な人生になっていくのです。準備することがあれば、今のうちにすべきこと、できることを実行入力します。どれだけ何するのか分からなければ、余裕を持ったのが当てればいいことです。普通の方が考えるような、それぞれの方が当てればいいという話です。少々、手間は増やすが、自分の人に考えるのが難しいなら、ファイナンシャルプランナーと相談することもあります。実際、詳しく調べてみると、内部会社問題ではないことに気づかれることが少なくなりません。なんだ、あった、これだけのことだと、恐縮するのです。厳しい現実があるとあったとしても、具体的な数字が悪いだけでも、精神的な負担は軽くなります。漠然とした不安を抱えたままでは解決しません。幽霊の正体に至るようなです。不安があったとき、目を覚ますのではなく、正面から向き合って、じっくり正体を探ってみることが大切です。原因と解決策があれば、不安は明日に解消されます。なんだ、あんなに進むことがないかと、恐縮するのです。不安を感じることがあれば、じっくり正面から向き合って、原因と必要な解決策を考える。人生の解像度を上げる30の習慣、その18、妄想するのではない、計画を立てるのだ。全能心に妄想ということがあります。なら、前々してはいけないという姿勢を表すことです。つまり、無用な妄想してはいけないという意味です。全能世界では過去もないも存在しません。そのため将来の不安や心配は全て妄想であるとされているのです。私たちは妄想に時間を費やしては不安になったり落ち込んだりしないです。もしこうなったらどうしよう、もしああなったらどうしようとつい悪いことから考えてしまう。どんどん暗い気持ちになってしまい、ため息が止まらなくなるのです。しかし妄想したところでしかありません。妄想はあくまで妄想です。頭の中で繰り広げられているイメージにすぎません。妄想とは根拠のないことを我々想像することです。どんなに想像したところでまだ現実には起こっていません。そこに根拠がなければ単なる勝手な想像ということになります。妄想が大していると不安に心が支配されます。やる気を失ったり時間と労力の無駄を無駄にして人生の無益となるのです。ここで面白いデータを一つご紹介します。アメリカの西南大学が行った研究上の結果があります。それによると、私たちが心配事の 80% は実際には起こらないとされています。さらに残りの 20% のうち 10% は事前に準備ができていれば対処法であることも明らかになっています。つまり心配事の 96% は実際には起こらず、取り越し業ではありません。あれこれ妄想したところで知らないことがあるのではないでしょうか。妄想するのではありません。計画を立てましょう。妄想には根拠はありませんが、計画には根拠があります。そこには具体性があり、実現可能な数字があります。妄想した場合は余計なスペースに苦しめられ、貴重な時間と労力を要するだけです。妄想する場合は具体的な計画を立てましょう。約3章で3号と金の目、それを実現する可能性を考えます。海外旅行したいなら、いつ海外旅行したいではなく、具体的な計画を立てます。マイコールをしたいなら、いつマイコールをしたいではなく、具体的な計画を立てます。自分の店を開きたいなら、自分の店を開きたいではなく、具体的な計画を立てます。約3章できちんと計画を立てれば、今すべきことも見えてきます。計画を立てると、悪い妄想は消え、あるイメージになります。計画があればモチベーションもあるので、人生を生きるのが楽しみになるのです。妄想するより計画を立てる。人生の解像度を上げる30の習慣、その19、有名人の業を想像有名人は何か気にされているようなと、優秀がいます。僕らの意味で楽しくされて何百万も稼げるんだから羨ましい。何か商売だなと。それは誤解です。有名人のように一年しか見ていない考えです。どんな有名人でも有名であります。有名では有名であるように、払われてはいけない代償を税金に立てていることのことです。有名では世間に広く知られれば、知られることが大きくなります。有名であるように自由が制限されます。どこに行っても、好奇の目で見られ、スペースにさされることが増えます。街を歩いていると、急に声をかけられ、私が最後に求められます。時には、断りにくい方の服を求められます。学生時代のうちに友人から連絡があり、お金を貸してほしいと、面倒なお願いされることもあります。ファンが多くなればなく、ワンチも増えて、チャンスされることも多くなります。どの有名人も大きな有名税を払っています。誰もが知っている国民的な有名人であれば、なおさらです。有名税を投与して、実際に受けている有名人も少なくありません。プライバシーの侵害、SNS により報酬を相談しない。時には、週刊誌の連載、実務の執行を組み合わせることもあります。そもそも、最近は稼いでいると言いますが、実際はありません。有名ではないこと、余計な経費が必要になります。 後輩たちの動員が増えたり、セキュリティの高いマンションに住む必要があったり、その他のものが増えたり、移動は自家用車でなければ、基本的にタクシーです。仮にたくさん稼いだとしても、税金で持っていかれます。差し引きで考えると、手元に残るお金はそれほど大きなこともあります。有名人の票を想像すると、有名人の夢が変わります。お茶の間を見合わせて、有名人はニコニコしているので、ただ有名税を払っています。有名人は何に大金稼いでいるようだと、優勝は一度、先入観の取りない有名人の票を想像していることです。有名人よりも、なくはないことに気づかされるでしょう。非常に大変な仕事で、なかなか簡単には務まりません。芸能界は不安定な職業で、5年後10年後は終わっているかもわかりません。そうした有名人の票を知ると、有名人よりも、なくはないなという考え方になるのです。有名人の票を想像してみる。人生の解像度を上げる30の習慣。その20、個性的なファッションの人は多様性を教えてくれる先生。歩いていると様々なファッションの人に出会います。時には個性的なファッションの人に出会うことがあるでしょう。派手だったり、奇抜だったり、年の派手だったり、自分は一度も着たことがない服装です。ユニークなファッションの人がいるものですね。そういう人を見たときにありないと思うのではありません。ありないは愛情の考え方です。愛情の考え方で世の中を見ていると心は大きくなりません。治安の世界も広がらないのです。世の中にはどういう人もいるんだと思うことです。否定しません。一つの個性、一つのスタイルとして受け止めます。ユニークなファッションは見方を変えれば個性的と言えます。そう教えるということはその人の好みということです。心が大きくして自分にはないファッションセンスだな。そういうファッションもありないと思うだけのこと。難しいことではありません。相手のファッションを受け入れれば視野を世界に広がります。多様性、なさかれて親しい作品です。多様性とは様々な違いを認めていくことです。これもありません。それもありません。一つでもありません。自分の好みだけが正解ではありません。世の中にはいろんな好みがあることに対し受け入れることが大切です。違う表現は海外旅行が良いとされていますが、国内でも違う表現ることは可能です。個性的なファッションの人を見て、海外と排除するのではなく、そういうファッションもありないと思えばいいのです。これは人間観察の上手な楽しみ方です。個性的なファッションの人は多様性を教えてくれる先生なのです。個性的なファッションの人を見たとき、海外と排除するのではなく、そういうファッションもありないと受け入れる。人生の解像度を上げる30の習慣。その11、失敗を乗り越えることは忘れることになる。失敗を乗り越えることは何でしょうか。それは失敗を忘れてしまうことです。失敗はショッキングな出来事で悔しい気持ちもあるので、つい何度も思い出すことが多い。あんなことをしなければよかった、どうしてあの時調子だったのだろうと思います。これが良くないのです。思い出すために、ため息が出て落ち込んだり、自己嫌悪になって苦しくなったりします。復習するようにわざわざ何度も思い出すから、なかなか失敗を乗り越えられないのです。もう失敗を思い出すのはやめましょう。むしろ、潔く忘れるのです。もちろん、無条件に忘れるわけではありません。同じ過ちを繰り返さないよう反省点だけチェックして覚えておきましょう。反省点内は綺麗さっぱり忘れた方で、嫌なことはどんどん忘れていいし、むしろ忘れた方がいいのです。そんなことだったって、と思うくらいでちょうどいい。そうすれば失敗は簡単に乗り越えられます。人間には忘れるという素晴らしい能力があります。忘れるのは良くないことを終わりにしますが、むしろ逆です。忘れることは必要な能力です。人間に必要な能力だから備わっています。人間の得意技である忘れるという能力をこういうことを最大限に活用しなくてはなりません。忘れさえすれば再び元気である自分を取り戻せます。嫌なことはどんどん忘れるのが一番。楽しいことや嬉しいことでしっかり覚えておけばいいのです。失敗したら大切な反省点を除いてさっさと忘れてしまう。人生の解像度を上げる30の習慣。その12、自慢する人は認めることを借りよう。我慢する人には優しい言葉を借りよう。自慢する人がいれば話を聞いてやりましょう。あまり聞きたくない話かもしれませんが、大きな心を持つことです。少し疲れるかもしれませんが、きっとエンディングと思えばいいのです。興味を持てば面白く聞けるし、意外と疲れることもありません。自慢する人は認めてもらいたいのです。自尊心を満たされたいのこと。すごいですね。さすがですね。知りませんでした。そうなんですか。勉強になります。私も見られます。認めることを借りられると、相手は満足した表情を受けます。あなたも自慢することがあるでしょう。自慢するのは慎む人が笑っていても聞いてほしいことがありますね。素直に自慢話を聞ける人は可愛がります。同志の自慢話を聞くことは出世の神ということもあります。あまり聞きたくない話かもしれませんが、大きな心を持つことです。興味を持てば面白く聞きます。自慢話の中には勉強になることもあるのです。我慢する人がいれば優しい声をかけてあげましょう。我慢だけは体のことです。我慢は霊気を振ることも大切です。我慢の姿は特に頑張り屋さんによくなる傾向です。本人も気づかないうちに我慢だけしていてストレスを溜め込んでいることがあります。体の力を抜きましょう。ちょっと休みましょう。あまり無理をしないでください。もう少しペースを落としませんか。そうそう、コーヒーブレイクにしませんか。あなたの言葉になって優しい表情を見せてくれるでしょう。相手と仲良くなるチャンスになります。自慢する人は認める言葉をかける。我慢する人には優しい言葉をかける。人生の解像度を上げる30の習慣。その13、仕事では自身の仕事であったら声をかけてみる。仕事をしていると様々な仕事があります。職場の仕事でなく、取引先や協業先の仕事など、外部の仕事をやりすることも少なくありません。ある時行くと、自分と同じ趣味の仕事であることがあるのです。何が雑談の中で、相手は自分と同じ趣味を持っていることが分かりました。お互い同じ趣味と笑えば、急に親密感が湧きます。あなたも出身地が同じであるような、嬉しさがあるもの。趣味の話が盛り上がったり、気持ちを共有できたりします。専門的なことや、マニアックな話も通じて、うなずいてくれます。あっという間に衝動するのです。話が盛り上がるだけではありません。フィーリングがあったり、相性の良さが感じられたりして、自然と仲良くなってしまうこともあるでしょう。そんな人であったら、チャンスです。もしよろしければ、今度一緒にどうですかと声をかけてみてはいかがでしょうか。仕事ですでに面識があるので、自然に声をかけます。相手の年上でも年下でも関係なし、すなり大手を奪えるかもしれません。同じ趣味の人は打ち解けやすい傾向があります。趣味の人で楽しむのもいいですが、誰かと一緒に楽しむともっと楽しくなります。連絡先を交換して一緒に趣味を楽しむようになれば、仕事の付き合いができなく、プライベートの付き合いもできるようになります。大人になってから友人ができないと言いますが、それはあくまで抵抗にすぎません。大人になってから友人を作るなら共通の趣味が広げるとスムーズです。仕事で同じ趣味の人であったら、新しい友人を作るチャンスなのです。仕事で同じ趣味の人であって、フィーリングがあれば一緒にどうですかと誘ってみる。人生の解像度を上げる30の習慣。その24、舞台のお説教は短くしゃべるだけ。3分以内に終わらせるのです。さて、どうして嫌われる上司の仕事をやるのか。お説教の3分ルールならばどうです。舞台をしゃべるときは短くしゃべるだけそうです。無駄をしゃべるときはできるだけ短くするのがスマートであり、3分までにすると思います。これをお説教の3分ルールと言います。お説教は最後にとって強いストレスがあるため、短い時間でも長く感じられます。1分のお説教でも体感としては10分以上です。3分の声と無駄は長くしゃべる印象が強くなります。緊張や疲労感も狙っています。無駄を予定の仕事に何がうるさい印象も出てきたりするため、無駄は同士の言葉が頭に入ってこなくなります。無駄だけためになるお説教も頭に入ってこないラインがありません。お説教はさっとしゃってさっと終わりにするだけそうです。その目安が3分なのです。無駄だけ嫌われる上司は長々しい説教が特徴です。30分も1時間も無駄だら説教を続けます。長ければ長いほど無駄のことにしっかり気づく。同じ失敗は繰り返さないと思っています。しかし実際は長です。長い説教に限って周りの人に同じことが繰り返されたりして正しいまとまりがありません。話を聞くのも疲れます。以下、ためになる話も長ければ長いほど評価で頭に入ってこなくなり、同じことの状態となります。そして、苦手意識を奪われ嫌われてしまうのです。疲れる上司はお説教の時に3分ルールを行われます。大切なことで話したらさっと終わります。ここが良くなったため、次から注意してね。こういう対策があるといいね。でさっと終わります。すべて合わせて3分も足りません。上司としても3分以内にお説教を終えようとすると、簡潔に分かりやすく再努力をするようになります。簡潔なお説教は無駄のためにずっと言います。話もすぐ終わるので嫌な印象もないのです。無駄をしゃべる時は3分ルールを徹底する。人生の解像度を上げる30の習慣。その15、お説教の3分ルールは無駄に対してだけでなく、自分に対しても適用される。無駄においてはお説教の3分ルールというのがあります。無駄にとってお説教は強い緊張とストレスがあります。短い時間であっても体力の消耗が大きく、体感としては長く感じられます。3分の声と無駄は長くしゃべる印象が強くなります。何が無駄な印象も出てきて、説教の言葉が頭に入ってこなくなります。無駄を予定に消耗することもなってしまい、良いことはありません。お説教は短くしゃべるだけそうです。さっとしゃって、さっと終わりにするのが良い。お説教は3分以内に終わらせるのがベストです。嫌われる上司の説教がなら無駄になくて、疲れる上司の説教が短くて3分ルールが徹底されています。短くしゃべることで大切なことを簡潔に伝えて、無駄を予定に消耗することもないのです。さて、ここからが本題です。この説教の3分ルールは無駄に対してだけではありません。自分に対しても3分ルールを徹底しましょう。うっかりミスや失敗をして自分を責めることがあるでしょう。自分のお説教だからといって、ならないわけではありません。無駄のお説教と同様、自分のお説教も3分の声と、なら長い印象を与えます。だから、長いと自分の予定に落ち込ませてしまいます。ただになると、自己肯定感の低下につながったり、自分のことが嫌になったりして、プラスよりマイナスの方が大きくなります。自分のお説教も3分でさっと終わらせるのが良いのです。落ち込まない人は3分ルールを徹底しています。自分に嫉妬を言い聞かせる側に短く終わらせます。自分のシャルは3分まで寄せば不必要に落ち込むことはなくなります。大切なのは反省と再発防止です。反省と再発防止ができれば十分です。私が悪かった。次から気をつけよう。今度からどうすればいいね。でいいのです。自分のお説教も短くシャルを徹底させましょう。お説教の3分ルールは無駄に対してだけでなく、自分に対しても有効なのです。自分のシャルとも3分ルールを徹底する。 人生の大道路はある30の習慣。その26、無理な節約は遅い会社で失敗する。節約は無理のない範囲で行うことが大切です。大きな我慢が必要だったり、強いストレスが伴ったりするものはなかなかうまくいきません。最初はうまくいっても長くは続かず一時的です。遅い会社で挫折して失敗に終わるのです。なぜ節約が失敗するのか。ストレスに耐えられず長続きしないで問題ではありません。別のことでお金が必要になり、トータルで考えたとき、形になっているケースが多いのです。例えば、マラソンは今からエアコンのせいになりました。暑さで体力を消耗します。薄い汚水も現在があり、どうしても汗をかくので水分補給で飲むのが必要になります。せっかくエアコンなしで節約しても、夜に飲むのがなければ節約より出費の方が大きくなります。食べたいものを我慢して1000円節約したとします。食べたいものを我慢した分ストレスが流れば、それ最小が必要です。それ最小の目的地からの有効施設に行くなら節約は到底しないになくなります。食事や原料を節約することができなくて、かえってマイナスになるのです。しかし、安い商品を見つけたので、わずか数円の節約ではありますが、隣町のスーパーまで車を走らせました。ところが、ガソリン代が余分にかかったため、節約したお金が長期収入になりました。それどころか、マイナス収入になってしまい、わざわざ隣町のスーパーまで車を走らせたいになるのです。頑張っているのに節約できた金額は見たもの。しかも別のところで出費があって、トータルで見ると味のケースが多いのです。これでは何のための節約かわかりません。大きな我慢やストレスが伴うような無理な節約はトータルで考えると味になっているケースが少なくありません。頑張れば頑張るほど、かえって出費が多くなるという時間に陥るのです。人間はロボットではありません。我慢にも限界があります。ストレスをためればどこかで解消が必要になります。節約の際はそれ最小に対応を考慮しましょう。別のところで出費が増えないかというチェックが必要です。節約をするなら無理のない範囲になりそうです。ほとんどストレスがない方法だったり、ストレスがあったとしても普通に我慢できる方法だったりするものが長続きします。無理のない範囲で節約するからこそうまくいくのです。節約をするなら無理のない範囲で行う。人生の大道路はある30の習慣。その17、デメリットゼロ、メリット 100% を求めない。デメリットがあるのでやりませんという人がいます。もちろんそれは本人にとって重大なデメリットであればやめるのもわかります。しかし、さらにデメリットにもかかわらず、それをいちいち気にして決断行動を先送りするしかないようです。世の中、デメリットがないことは一つもありません。デメリットはゼロ、メリット 100% ということはありません。あるとしたら3です。うまい話は必ず裏があります。デメリットゼロ、メリット 100% という話になって、喜んで追いついていくと落としにならないのです。デメリットはあらゆることにあります。一つのデメリットも許さないという思考になると、何も見られないし、いつまでたっても行動できません。これは引っ越しの物件探しの時も言える話です。あらゆる条件にこだわって探そうとしても見つかりません。良いところしかない、悪いところは一つもないといううまい話の物件はありません。どんなこともデメリットがあるし、100% のメリットを求めないことです。大切なことは、いかにデメリットを利用するかです。自分にとって小さなデメリットには目をつぶることが必要です。何かを決断するとき、自分にとって重要な点とそうでない点を整理しましょう。頭の中で考えるのではなく、きちんと書き出して見える形にすると整理しやすくなります。こだわりはどうしても譲れない点だけにして、それ以外は妥協します。潔くデメリットを受け入れることも時には必要です。デメリットがあっても、自分にとって痛くも痒くもないことなら問題はありません。必要条件さえ満たしているなら大きな問題はないはずです。気持ちよく調整をしましょう。そうしたトレーニングを積み重ねていくことで、どんどん決断できるし、どんどん行動できるようになるのです。デメリットゼロ、メリット 100% を求めない。人生の大道路はある30の習慣、その18、やる気がないな、さあやるか。行動力をつけるのはどうすればいいのでしょうか。やる気がなくても行動する習慣をつけることです。行動力がない人はやる気を出す方法やモチベーションを上げる方法を求めないのです。それではいけないのです。どんどん時間が過ぎていくだけで何も進展がないまま終わります。やる気は不安定なものです。出そうと思って出るなら誰も苦労しません。出たとしても必ず数は必ず数消えてしまうことも少なくありません。そもそも人間は怠け者なのでやる気がない時の方が圧倒的に多いのです。モチベーションに頼るのも危ないことです。モチベーションには何があって高いこともあれば低いこともあります。モチベーションのコントロールするのは難しいことです。モチベーションを上げるために何をするかなどそれだけ行動するのも遅くなります。ご褒美を用意する方法もありますが、毎回ご褒美を用意していると経済的な負担がかかります。ではどうするか。やる気なくても行動する習慣をつけるのです。やる気なくても行動するのが当たり前という意識でいきましょう。増えた人の正しい価値観を印象するのです。やる気なくても家事をする、やる気なくても勉強する、やる気なくても仕事をするという姿勢が大切です。やることがどんどん片付いていくし、仕事もどんどん前に進みます。やる気がないと行動できないことは錯覚です。実際はやる気なくても行動できるんです。いざやってみればやる気なくても普通に動けることに気づくでしょう。怪我や病気をしていない健康体が何だか動きます。思い越しは6個以上の高めにあられます。やる気に頼らないシステムを積み上げておくことも大切です。朝起きたら普通に見たことを習慣にすれば自然と勉強が進みます。入浴中のようなオーディオブックで見たりすればやる気なくても普通に勉強ができます。やる気なくても行動する習慣をすればどんどん行動力が増えて人生の行動が前に進みます。やる気がないことは行動ができないが、さあやるか、なのです。やる気がなくても行動する習慣をする。人生の行動は前に進みます。なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱があるのに空気の頭が痛いで、なしく時間が過ぎていきます。怪我や病気をしているわけでもないのに、世に調子が悪くて悩まされることがあるもの。役割を受けに行こうと考える人もいるかもしれません。おかしいな、調子が悪いなと首をかしげることがあるのではないでしょうか。調子が悪いときは仕方ありません。そういうときもありますこの時注意したいのは自分を責めてしまうことです。自分が情けない。なんて自分はダメなんだろう。いかない自分を悔やんで自責の念を感じそうになりますが、気にすることはありません。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩むだけ損です。悩んでいるとストレスを溜めてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が悪いときもあれば悪いときもある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを受け入れましょう。調子が悪いだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。こういうこともあるよね、のことで自分を優しくなさいましょう。不安や焦燥感があるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるのです。思い出してください。別のタイミングでは調子の良いこともあるはずです。特別なことはしないのに物事がスムーズにいくときがあるでしょう。何か元気で息をするときがあるでしょう。不審と仕事がほとんどして進むときがあるでしょう。面白いことアイデアがほとんどあるときがあるでしょう。人生はうまくできています。調子が良いこともあれば悪いこともあって、何が出れば調子があるようにできています。調子は何のようなものです。あなたに下がったりして、どういう変化があります。平均するとちょうど真ん中になります。調子が悪いことは悪いままでとめ、何にそうです。調子が悪いことはどうするか。気持ちを切り替えてください。良い意味でこういうこともあると開き直るのです。調子が悪いことは悪いままでとめです。何にそうしましょう。仕事を中断するのもよし。なかなか手に入るのもよし。早めに仕事を切り替えるのもよし。適当に話をして過ごすのもよし。調子が悪くてもできることをするのもよし。無理をせず適当に過ごしていれば OK。それでいいのです。調子が悪いのですから無理をしないのがベストです。ずっと調子が悪いままということはありません。明日は明日の風が吹きます。しばらくすれば調子が上向いているはずです。調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。人生の大道路はある30の習慣。その30、命があるから大丈夫。仕事で大きなミスをしてしまいました。命があるから大丈夫です。失敗をしたからといって命が取られるわけではありません。ミスをしてもやり直せばいいだけです。しっかり修正をすれば上司から証明を得て評価が上がることもあります。コピーをしてありました。命があるから大丈夫です。叱られたといって命が取られるわけではありません。ある程度時間が経てば落ち込んだ時の一環の自分を取り戻せます。叱られたことをきちんと反省できれば大きな成長につながります。大事なものを失ってしまいました。命があるから大丈夫です。また新しいものを買えばいいだけです。同じものがなければ別のもので代用することもできます。前より良いものが手に入って結果を得るということもあるはずです。友人と喧嘩をしました。命があるから大丈夫です。仲直りすればいいだけです。仲直りができなかったとしてもそれで人生が終わるわけではありません。ここにも大勢の人がいて新しい友人を作るチャンスがあります。病気で入院することになりました。命があるから大丈夫です。命に別状がないなら大したことはありません。入院期間がないなら人生や生き方について証明時間にしましょう。たっぷり読書や映画鑑賞を楽しむのも良いアイデアです。命があれば何でもできます。命を失ったら全てはいいですが、少なくとも命さえあれば何とかなります。時間があるし、体もあるし、やり直しのチャンスもあります。太陽は昇ってくるし、いつものようにやってきます。つらいがあって落ち込んだときは命があるから大丈夫という一言で立ち直ってください。ハッとありに変えます。当たり前のことに気づきます。大げさに考えていた自分に気づきます。死ぬことに大したことはありません。どんなに辛いことも命を失うことができたら些細なことに過ぎないのです。つらいときは命があるから大丈夫と一言で立ち直る。人生の大道路はある30の習慣。まとめ。その1、実はすでにことがたくさん起きていることに気づく。その2、魚の骨の折り方を親から学んでいない人は動画サイトで学ぶ。その3、本は骨を捨ててから読む。その4、まだ言葉遣いを大切にする。その5、周りの目を気にするのはやめる。その6、今さら遅いという嫌いな声に惑わず 伸ばせず、自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させる。そのなら、今日の予定を消化しなくても、ベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考で、これはこれで丁寧な仕事ができると考える。その8、励ましがなくなかったら、いいことに専念する。その9、ギリギリなくなっても腹を立てない。その10、不器用な人を見て下手なではなく、頑張ってるなと思い、一生懸命の姿を手に落とす。その11、楽しいことがなければ、真摯と考えて楽しんでしまう。その12、旅行で計画を立てる際、タイは楽な交通手段にしておく。その13、行き詰まっていることは、ものはいいよで突破口を見出す。その14、鳥の巣を見つけたら、親子の仕事を見られたら、パワーをもらう。その15、臆病者は行動できる恥ずかしなりになる。その16、不安を感じることがあれば、じっくり正面から向き合って、現状必要な解決策を考える。その18、妄想するように計画を立てる。その19、有名人の票を想像してみる。その20、個性的なファッションの商品が足りないと排除するのではなく、そういうファッションもありないと受け入れる。その21、失敗したら大切な反省点を除いてさっさと忘れてしまう。その12、自慢する人は認める言葉をかける。我慢する人には優しい言葉をかける。その13、仕事では自身の仕事であって、フィーリングがあれば一緒に動物だと誘ってみる。その14、部下を叱る時は3分ルールを徹底する。その15、自分を叱る時も3分ルールを徹底する。その16、節約をするなら無理のない範囲で行う。その17、デメリットゼロ、メリット 100% を求めない。その18、やる気がなくても行動する習慣をつける。その19、調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。その30、最後は命があるから大丈夫と一言で立ち直る。